今日はゼカリア書第一章です。このところでは主に立ち返ることが語られています。一節に預言者ゼカリアが出てきます。先のハガイと同じ時代にあって、彼は神殿再建のためにも尽力をし、人々を励ました預言者であったわけです。そしてこのゼカリア書の一つの特徴は、幻が出てきます。二節を見ると、主はあなた方の先祖に激しく怒ったという言葉が出てきます。先祖に激しく怒る、それはどういうことであるのか。十二節の終わりを見ると、あなたが憤られて70年になりますという言葉があるわけです。70年、それはバビロンでイスラエルの人たちが捕囚になった年月であるわけです。なぜ捕囚になったのか。それはイスラエルで偶像礼拝を行っていた、神に頼らない、目に見えるもの、人の作ったものを頼りとする、そのことのために全能の神様はなぜ自分に、私に頼らないのか、そのことを怒られた。それがこのバビロンの捕囚となって現れたことであるわけです。ですから神様はこのゼカリアを通して何を語っておられるのか。それは三節のところに、私に帰れ、そうすれば私もあなた方に帰るというのが神様のメッセージであったわけです。私に帰れというのは、実は場所的な意味、地理的な意味ではなくて、心が神様に立ち返っていく、神に従うということであるわけです。ですからこれはどんなところでも、どんな場所でも、心が主に立ち返っているのか、主に従っていくのか、いるのか、それにかかっているということであるわけです。極端なことを言うならば、バビロンに残ってもそこで主に従うならば、神様はご自身の栄光を表してくださる。その一つの現れがダニエルであったということです。彼はイスラエルには帰らなかったわけです。そしてペルシャの国でダニエルは命がけで主に仕えるということをしたわけです。しかし先祖はどうであったのか。四節のところに、あなた方の先祖のようであってはならない、あの偶像礼拝、70年前に偶像礼拝したような先祖のようであってはならない。四節の終わりの方を見ると、彼らは私に聞かず、私に耳を傾けもしなかった。形は信仰を持って礼拝しているっていう、その形はあったわけですけれども、しかしその心に、私に聞かず、私に耳を傾けもしない、彼らは神様に尋ね求めようという心がなかったわけです。そしてバビロン捕囚となった。そのことは六節の終わりのところに、この彼らは立ち返っていったのだ、その彼らというのは先祖たちであるわけですけれども、なぜこういうことになったのか。それは私たちの生き方と行いに応じてその通りになさった。でもその時は遅かったわけです。バビロンが攻めてきて、自分たちが捕囚となって、その時に私たちの生き方と行いに応じてその通りに出された。それでは遅い。なぜもっと前に悔い改めなかったのか、神様に立ち返らなかったのか。そうすれば守られていた。そのような過ちをもう一遍するのかということを実は語られているわけです。そして八節を見ると、この一人の人が赤い馬に乗っていたという姿があるわけです。このゼカリア書の特徴、 第一のこの幻は一人の人が赤い馬に乗っていた、まあ、これは象徴的な意味であろうと考えられるわけです。赤い馬、まあ、赤っていうのはおそらくこれは十字架の地を表すのではないか、この一人の人、すなわちこれはやがて来たるべき救い主であり、そしてまた私たちにおいては再びこの地上に来られるこのイエス・キリストの一つの現れではないかと考えられるわけです。そしてその後には8節、まあ、馬が出てくるわけですけれども、ゼカリアは9節に、これらの馬は何ですかと、10節に、これらは地を生き巡るために主が使わされた者たちだと、地を生き巡ってそしてこの世がどうなっているのかをそうした者たちに見させられるということをしたわけです。11節に、私たちは地を生き巡りましたが、まさに全地は安らかで穏やかでした。全地は安らかで穏やか、一見これは平和のように見えるわけです。しかしこの平和っていうのは、15節のところに、私は大いに怒る、安逸を貪っている国々に対してとあるわけです。そしてこの安逸は実は神から来る平安ではなかった。15節の終わりのところに、彼らは欲するままに悪事を行った、言うなればこれはもうこの世の平安ということであるわけです。日本は確かにあの太平洋戦争のことを考えてみたら平和に過ごしているわけです。でも今ニュースを聞くと、もう強盗の事件とか、もうさまざまな悪が行われている。果たしてそれが本当の安らぎと言えるんだろうか。おそらく強盗にあった、そのニュースを聞く高齢者の人たちは決して安心できるとは思ってはないんではないかと思います。それは本当の平安ではない。私たちはこの聖書を読むときに、今どういう時代に生きているのか、そして何を信じて何を目指して生きるのかということを知らなければならないわけです。12節に、万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施されないのですか。じゃあこの時のエルサレム、ユダの町々の姿はどうだったのか。70年前にバビロンによって破壊された、そのままであったということです。ですから何をしなければいけないのか。それはエルサレムとユダの町々を再建していくということであるわけです。そしてこのことは16節のところを見ると、それゆえ主はこう言われる、私は憐れみを持ってエルサレムに帰る、そこに私の宮が建て直される。大事なことはこの憐れみを持ってエルサレムに帰る、誰が帰るのか、私であるということを言われるわけです。だから人間だけが帰って人間の力で立て直すことができるのかっていうと、できないということです。全能の神様がそこにおられなければ立てることは虚しい。そして現実には実は捕囚から帰っても敵の妨害、そしてまた食べるものもない、もう神殿建築がなされないという状況であったわけです。ですから神様がおられなければ実は立て直されることはできないということを知らなければならないわけです。それは今日教会堂が建てられるということも、主が建てなければそれは虚しいものであるということです。そして17節には、もう一度叫んで言えという言葉が出てくるわけですけれども、それは神様が何をなされるのかということをもう一度 自覚しなければいけない。それは神様ご自身が、私の町々には再び良いものが満ち溢れ、主は再びシオンを慰め、再びエルサレムを選ぶ、主が良いもので満ち溢れさせてくださり、再建させてくださる。この良いものとは何かっていうと、実は先にハガイのところでは、この霊が揺り動かされる、励ましが与えられるということであったわけです。その魂に神様の喜び、感動が与えられなければ、人はそれをなすことはできない。それは今日にも言えることではないかと思います。私たち自身の心が奮い起こされないと、神の御業をなすことはできないわけです。そして神様は今日も働いてくださる。18節に4つの角というのが出てきます。その角は何か。19節にユダとイスラエルとエルサレムを散らした角だというふうにあるわけです。あのバビロン捕囚は、バビロンが攻めてきて、そしてユダとイスラエル、エルサレムを散らしてしまった。そして新約聖書にはローマ帝国が出てくるわけです。ローマ帝国はあのエルサレムを紀元70年の時に滅ぼしてしまった。実はそうしたこの世の力というのを表しているわけです。まあ四つの角は一体どの時代、どの国か、学者によっては考え方は異なっているわけですけれども、散らすそういうものが必ず出てくる。新約の時代においてはもうローマ時代、クリスチャンが苦しめられ大迫害があった。もちろんバビロンもエルサレムを滅ぼしてしまったわけですけれども、しかしこれはおそらく今後出てくるものを象徴的に言っていると考えられるわけです。しかし神様は20節を見ると4人の職人が現れてくる。そのイスラエルを滅ぼそうとする者に対して、この4人の職人が出てきて、その角を滅ぼすということが21節に出てきます。この人たちはこれらの角を震え上がらせるためにやってきたのだ。ユダの地を散らそうと角をもたげる国々の角を打ち滅ぼすためだ。最終的にはそうしたものが打ち滅ぼされる。そしてやがてはこのキリストの再臨、千年王国があるということです。果たして私たちはそうしたものを見ることができるんだろうか。いや、それ以前に天国に引き上げられるのか。それはもう神様の御心による以外にはないわけですけれども、私たちはこのゼカリア書を通して、何よりもこの神殿が再建される、それはすなわち今日教会が再建されるということではないかと思います。私たちもゼカリア書を通し神様の励ましをいただいて、神様の御心に従って行っていくものとさせていただきたいと思います。